ようございます。聖書と福音の時間です。子供たちの七夕の短冊は傑作です。ダンゴムシになれますように、筋肉マン消しゴムを200万個ください。お父さんの毛が生えますように。でも誰に願っているのでしょうか。聖書の神様は私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施す方とあります。この誠の神様に願うことを知ってほしいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ところで、たまにレストランやラーメン屋さんに入ると群を抜いて気の利くスタッフが一人か二人いるもんです。とにかくよく機転が利くというか、目ざといというか、頭の回転が速いというか、動きもキビキビしていて、見ていて気持ちがいいですね。そしてそういう人は大抵働く目的がはっきりしています。それは将来自分の店を持つという目的です。将来オーナーになった時のための修行をしているというつもりで今を働いている人ですね。そういう人は仕事はやらされてるという感覚はあまりありません。自分の夢を実現する準備作業をしているという、そういう心構えであると思います。輝かしい未来につながる行動は価値ある行動ですから、力が湧いてくるんですね。ところで、人生の究極の目的、究極の生き方、究極の使命とは一体何でしょう。今日はこのことに触れている聖書をお読みいたしましょう。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられました。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、あなたにはあなたの作り主である神のために作られたという目的があるということです。近年大きな注目を集めているものに人工知能があります。人間が作り出した知能ですね。今までは人間がやってきた知的作業ができるコンピューターのプログラムのことです。最近高齢者の運転事故のニュースが随分増えました。高速道路を逆走したり、ブレーキとアクセルを踏み間違えてお店に突っ込んでいったりという、そんな事故です。それで一定年齢を超えると免許証の返納を勧められるケースが多いようです。しかし車がなければ日常生活に不便をきたす方々もいらっしゃいますね。そこで人工知能による自動運転車の実用化が待たれているんです。この実現はもうあと一歩のところにまで来てるんですね。いや、それどころか今や人工知能というのは天才作家の未完成小説の続きを書き上げたり、14歳の女の子になりすましてチャットに参加したり、ロケット搭載の人工知能が自らの異常に気づいて自分で発射停止命令を下したりしてます。実は今年2016年というのはコンピューター誕生からちょうど70年にあたる年なんです。世界初のコンピューターエニアックは1946年に完成したんです。それからたった70年しか経ってないのに、将棋や囲碁の世界チャンピオンも歯が立たないような知的作業ができます。しかし喜んでばかりではいられないのです。人工知能が自ら判断して人間を攻撃する兵器がすでに開発されているからです。例えばアメリカでは無人ロボット船シーハンターという軍用艦船を完成させました。これは海中に隠れた潜水艦を見つけ出して攻撃する無人ロボット攻撃船です。船の上には人間は一人も乗っていないばかりか、外部からの遠隔操作も必要ないのです。すべて船に積み込まれている人工知能が自ら判断して攻撃するという船なんです。こういうものが出てくるようになって、 専門家の人々は警告を発するようになりました。もし人工知能が自分の意思を持って自立し、さらにこれまでにないような速さで能力を上げ、自分自身を設計し直すようになったとき、人間はどのように対処できるかっていうんです。そこで人工知能については、従来からロボット工学三原則というものが示されてきたのです。簡単に言いますと、ロボットは第一に人間に危害を加えてはならず、第二に人間の命令に服従しなければならず、第三に前の二つの原則に違反しない限り自分を守らなければならないという原則です。まあ、一言で言うと、人間に逆らうロボットであってはならないというのです。これは誰もが同意できることだと思います。なぜなら、人間に作られたロボットは人間のために存在しているからです。人間に反抗し、襲撃してくるようなロボットは、もはや本来の存在目的から外れているという意味で、どんなに能力的に優秀であったとしても不良品なのです。それと同じことが神と人間の間にも言えるのです。ロボットが人間のために作られたように、人間は神のために作られたのです。ロボットが作者に武器を向けることが断じてあってはならないのと同じように、人間は自分の作者に反抗し、無視し、自己増殖していくということは、あってはならないことなのです。そしてこのあってはならないことを、聖書は罪というのです。そして全ての人は、神に対してこの罪人となってしまいました。基本的に全ての人間は、神を無視して自己中心に生きる権利があると思って生きているからです。第二に、神はそのような人間に対して違反行為の責任を負わせなかったというのです。昔インドにマハトマ・ガンジーという人がいました。インド独立の父です。マハトマというのは偉大なる魂という意味です。インドの詩人タゴールから贈られた呼び名なんですね。非暴力、不服従でイギリスからの独立運動を指揮した偉人です。しかし、初めから偉大であったわけではないんですね。少年時代、実は彼の家の近くに崖があったそうです。ガンジーはなぜだかその崖でハラハラするような鬼ごっこをするのが大好きな少年でした。しかし、見るに見かねた彼の父親が崖で遊ぶことを禁じたのです。そしてもしこの言いつけを破るなら容赦せずに鞭で打つと言ったのです。ガンジーは震え上がりました。鞭は大変痛いものであると知っていたからです。しかし父親が出張に出てしばらく家に帰ってこないということが分かったとき、彼はどうしてもあの崖で遊びたくなったのです。そうして見つからなければいいと父親を侮り、崖で遊んでいたその時に、父親が予定変更で早くに帰宅したのです。ガンジーは父の命令に背いているところを父親に見られてしまったのです。父親はガンジーを小屋の中に連れて行きました。そしてシャツを脱げと言ったのです。ガンジーは裸の背中を父に向け、目をつぶり、歯を食いしばりました。ところが、いつまで経っても、鞭は振り下ろされないのです。いぶかしく思ったガンジーが、そっと目を開けてみると、涙をポタポタ落としながら、愛する息子をうつに打てないで立ちすくんでいる父の姿を見たのです。それ以来ガンジーは、二度と父の言いつけに背くことはなかったと言います。ガンジーの父は、ガンジーの違反行為の責めを彼に負わせなかったのです。それは息子を愛していたので、自らの手で傷つけることができなかったのです。神様は、あなたに違反行為の責めを負わせたくないのです。あなたを愛してらっしゃるからです。 第3に、その違反行為の責めは、あなたに代わって、イエス・キリストが負ってくださったのです。このキリストの身代わりの死と、3日目の復活により、人間の罪はすべて神の前に忘れ去られるものとなったのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。
イエスの愛に抱かれていこう。十字架の愛に抱かれていこう。きらめく声、稲妻のように私に来なさいと主は呼んで、
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。コリント人への手紙第2、5章19節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。